Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。レントの第、3日曜日を迎えました。昨日ですね、ストラトコナウィルダネスセンターというところに、私たち毎年クロスカントリースキーに行きますけれども、昨日行ってきたんですね。素晴らしい天気に恵まれて、自然の中でですね、神様の恵みをたくさん感じました。で、いつもジョスミンさんがですね、オーガナイズをこうしてくださるんですけれども、そのジョスリンさんが着いたらまだ来てなかったんですね。どうしたんだろうと思って後から聞いたら、ある方々をお迎えに行った。お迎えに行ったけれども寝てたって、ね、お二人とも大学生だからその前の日に勉強しすぎてもう眠っちゃったんですね。寝ていた。それでジョスリンさんそれでもですね、一生懸命起こそうとした。でもやっぱりダメだったってこういうわけですよね。まあその話を聞いて家に帰って私と妻で大笑いをしたんですけども。ね、そしてある御言葉が来ましたね。いつも目を覚ましていなさいって。ね、あなたはその時がいつかわからない。ね、ジョスリンさんがいつやってくるかわからない。ね、イエス様じゃなくてよかったですよ。イエス様だったら大変なことでしたからね。だから、もう大学生はしょうがないんです。僕もそれぐらいの時はもう朝は、ね、いくらでも眠れてました。もう電話が鳴っても気づかないぐらいみんなね勉強が忙しくて疲れて寝てしまうんです。もう霊的にやっぱり私たちは目を覚ましていたい、まあ、肉体眠ってしまうのはしょうがないけれども霊的にいつも目を覚ましてイエス様がいつ来られてもいいようにジョスリンさんがいつ来られてもいいように目を覚ましていたいと思いますね。まあそのような楽しい話を聞かせていただきました。ぜひミスした方、来年こそはぜひ、ご参加いただければと思います。一言感謝のお祈りをして、そして今日の三つ目の十字架の御言葉に心を向けてまいりましょう。愛する天の父なる神様、レント第三の日曜日を迎えました。あなたの恵みを覚えて心より感謝をいたします。主よどうぞ今日もあなたの御霊によって私たち一人一人を満たし、また導き、今日十字架の上で語られた3つ目のあなたの言葉を通して私たちに必要な糧を豊かにお与えくださいますように。また今日来れなかった方々の上にも主よあなたの憐れみと豊かな恵み祝福ありますようお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ねて愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年のレント受難説はですね、十字架でイエス様が発せられた7つの言葉を見ていきましょうということで、今まで2つの言葉を見てまいりました。第1番目の言葉は、イエス様の取りなしの祈りの言葉でしたね。十字架の上で、自分を罵る人たちを見てイエス様は父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのか分からないでいるのです。イエス様の取りなしの祈りから始まりました。そして2番目はイエス様と共に十字架につけられた強盗の一人に向かってイエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう、人生最後の瞬間にイエスを主と告白したその人に対してイエス様は救いを約束してくださる約束の言葉を語られました。そして今日は3つ目の言葉であります。まずイエス様のお言葉をもう一度お読みしたいと思います。26節ですね。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。これがイエス様が第3番目に語られた十字架上の言葉であると言われています。イエス様が十字架につけられたときに、その足元には兵士たちがいました。イエス様を十字架につけた兵士たちがいました。イエス様は本当に意思まとわぬ姿で、裸、もうほぼ裸の姿で十字架にかけられました。そしてイエス様が着ていた服はですね、この兵士たちによって分けられたと書かれています。一人の兵士に一つずつ当たるように、4つに分けた聖書は記録しています。つまりそこに4人の兵士がいたということですね。しかし、下着は1枚の布であったので、まあ、下着っていうのは私たちが言うパンツのことじゃなくて、この下に着るね、1枚のこの布のことでありますけれども、 それは一枚の布だったので、それはくじを引いて彼らは分けた。それは聖書が語られていたことが成就するためであった、まあ、このように語っております。そしてこの4人の、おそらくローマの兵士でしょう、4人のこの兵士とは対照的に4人の女性がこの後登場します。まあ、4人か3人かちょっとわからないんです、実は。25節ですね。兵士たちはこのようなことをしたが、男どもは、兵士どもはそのようにイエス様の着物を裂いて、くじを引いて分け合った。兵士たちはそのようなことをしたけれども、でもイエスの十字架のそばにはイエスの母と、そしてその母の姉妹と、クロパの妻のマリアと、マグダラのマリアが立っていた。マリアばっかりでわけわからないですね。当時はマリアという名前の人がたくさんいました。他にもマルタとマリアね、マルタの妹のマリアとか、いろいろマリアという名前の人が出てきますけれども、まあ、この女性たち、そして、イエス様の愛する弟子の一人、これはヨハネだったと言われてますが、ヨハネがイエス様の十字架の足元にいたということですよね。先ほど4人か3人かわからないと言いましたけれども、イエスの母と、これ一人ですね、それから母の姉妹、この母の姉妹が、母の姉妹でありクロパの妻マリアという人と一緒なのか、それとも別々の人なのかということがまだよく分かってないんですね。まあ、でも姉妹と同じ名前とあんまりつけないと思うので、まあ、別の人だったのかなと思うんですけれども、まあその妻と、そしてマグダラのマリアというのは皆さんよくご存知ですね。マグダラ、ガリラヤにマグダラという町がありました。その町でイエス様に悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアという女性、まあ、イエス様にずっと付き従ってきたわけですが、これらの女性がイエス様の足元にいた。こういう日本語があります。男は度胸、女は愛嬌って言葉あります。皆さん聞いたことありますか？日本語で。男は度胸、女は愛嬌。ね、フェミニストの方が聞いたらね、怒られそうな言葉ですけれども。ね、私が言ったんじゃないんですよ。そういう言葉が昔から日本にあるんです。でも、今日の聖書を読む限り、あるいは今日の箇所だけではなくて、創世記から黙示録まで聖書をずっと読む限り、感じることはむしろその逆ですね。女は度胸ですよ。女は度胸で男は臆病。これが大体聖書を読むと私たちが感じることじゃないでしょうか。聖書の中に何回か女性が登場しますけれども、まあ、中にはイゼベルというね、アハズ王の悪妻、もう偶像礼拝のとんでもないそういう女性も登場しますけれども、ほとんどの場合聖書で女性の名前が取り上げられる時というのは信仰の人としてです。神様に用いられた信仰の人として取り上げられる場合が多い。マタイの福音書のイエス様の系図を見てもそうですよね。ラハブという人が出てきました。ラハブという人はエリコの町に住んでいて、ヨシュアが、ね、その町をこう攻め取る前に、偵察を送った時にその偵察をかくまって、勇気ある行動ですよ。バレたら死罪に当たるぐらいの行動。でもそのイスラエルの偵察の人たちをかくまって彼女は助けたわけですよね。そして彼女は、ダビデの系図に、イエス様の系図にその名前を残した。それから、タマルという人もいますけどね、ユダの、妻、自分の夫が早く死んでしまった、そして、夫のユダがね、自分の息子が成人したらまたその息子をあなたに夫として与えるからと言ったけれども、ユダはそれを約束を破ったわけですよね。そしたら遊女のふりをしてユダのところに行って、そしてユダとの間にこう思う。それもイエス様の系図に載っていますけれども、大胆なことをしますよね。ユダが筋を通さないから彼女はもう自分で筋を通したわけですよね。ものすごい行動力と勇気です。他にもたくさんいますね。ルツという女性もいます。またバテシバという女性も、まあ、バテシバはちょっとね、どうかなと思いますけれども、でも聖書に女性が登場するときには非常に信仰の人として描かれることが非常に 多いと思うんですね。ところがやっぱりこのイエス様の時もそうでありましたけれども、イエス様が十字架につけられた時にイエス様のすぐ足元にいたのは男じゃなかった、女性たちだったんですね。イエス様が復活をした時にイエス様に最初に会ったのは誰だったでしょうか。女性たちでした。男は何してたんですか。隠れてたんです。怖くて、イエス様の仲間だと思われるのが怖くて、みんな逃げ去って隠れていた。あるものは遠くから見ていた。一番弟子のペテロでさえもそのようなありさまであったわけですよね。ユダヤ教、それからキリスト教、何千年という長い歴史がありますけれども、その中でやはり男性優位、男尊女卑というんでしょうか、男性の方が優れている、女性は男性の所有物ぐらいの、まあ、そういう文化が培われてきて、長い間培われてきて、そして今はだいぶ良くはなりましたけれども、でも未だにそういう価値観を持っているクリスチャンの方も世界にはいるかもしれないけれども、本当に私たちが注意深く聖書を読むときに、決して聖書はそのようなことを私たちに教えていないということがわかると思います。イエス様のこの十字架の出来事を見てもわかりますけれども、神様は多くの女性を用いられた。また彼女たちも信仰によってそれに応えてきました。僕は決してフェミニストではありません。女性は素晴らしくと男はどうのって、そういう別に立場ではないけれども、神様はやっぱり男性と女性二人で一つというふうにお作りになった。男だけが偉くて女性はそうではない、そんなふうには作っておられない。そして聖書を読むときに私たちは数々の女性を通して多くの信仰を教えられることがあるということを今日まず覚えたいと思うんですね。イエス様が十字架にかけられたときに、イエス様のすぐそばにいたのは女性たちであった、男性の皆さんぜひ見習いたいと思いますね。日本の教会どこに行っても大体女性の方が多いですからね、男は大体ちらほら 3,4 人いればいいみたいなね、感じでありますけれども、私たちも、その信仰を見習っていくものでありたいと思いますね。そして今日の箇所でもう一つ私たちが注目したいこと、それはイエス様のもちろん言葉に関することでありますけれども、イエス様は十字架上で母マリアを見て、ここにあなたの息子がいる、弟子のヨハネの方を見ました。そして弟子のヨハネに向かっては、ここにあなたの母がいる、その言葉が意味するものは、その弟子のヨハネにこの母のこの後の面倒を見てくれるようにということは、まあ、この後の、ね、出来事を読めば私たちは分かるわけでありますよね。つまりイエス様はもうすぐ自分は十字架で死を遂げる、まあ、この後イエス様復活されますけれども、ずっとその後地上におられるのではなくて、天の父なる神のいるところに戻らなければならない、自分はもう一緒にはおられない、今まで自分は面倒を見てきたけれどももはやそれはできない、そこでこの母、この時何歳だったか分かりませんけれども、この母の面倒を弟子の一人にイエス様は委ねた。先ほど子供たちにも少し話をしましたけれども、神様は私たちのこの地上での生活も心配してくださるお方です。イエス様はもうこの地上を去ってまさに天のねパラダイス、神様のもとへ帰る、その時でさえもこの地上に残される母マリアの心配をしたですね。私たちクリスチャンは時々誤解してしまうんです。大事なのは天国だ、もうこの世はダメだ、だから天国だけを目指してある意味世捨て人みたいなね生き方をしてしまう、もうこの世のことはどうでもよくて、もう天国だけを目指して私たちは行きましょう。 確かにこの地上はやがて滅びます、やがて終わります。でもイエス様はそれでもマリアを、マリアの残された地上での人生を心配し、弟子の一人にそれを任せ委ねられたわけですよね。テサロニケの手紙の第2、3章の11節から12節を少しお読みしたいと思います。テサロニケへの手紙、テサロニケ人への手紙の第2の方ですね、これの3章の11節から12節。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩みをしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。このようにパウロはテサロニケの、テサロニケというのはギリシャの上の方にある町ですけれども、書き送ったんですね。で、なんでこういうことをパウロはこの手紙の中で書いたか。それはこの時、パウロのこの当時ですね、イエス様がもうすぐやってくる、ね、さっきの話じゃないですけど、イエス様がもうすぐ再臨されるっていうので、一部の人たちはエキサイトした、もうすぐ私たちは天国に行くんだ、ね、だからこの世で仕事をするのはもう無駄だ、この世で毎日のパンをね、なんかしたりするのはもう無駄だ、それで一部の人たちは働くことをやめてしまって、人のおせっかいばかりね、焼くようになってしまっていた。そこでパウロは彼らに戒めて言ったわけですね。自分のパンは自分で働いていなさい、静かに働きなさい、パウロは諭した。もちろん私たちは再臨を信じています。願わくばもう今年中にでも来ていただきたい、そんなふうに祈り願っています。イエス様が来てくださることを私たちは信じ願っています。けれども今日私たちはしっかり生きる、地に足をつけて天国を目指していく、ね、浮ついた地に足がつかないような生活をしながら天国を目指しなさいと神様は私たちに教えられなかった。地に足をつけてするべき仕事をして、そしてなおかつ天に望みを置き、イエス様の再臨を待ち望む、これが私たちクリスチャンの生き方ではないかなと思うんですね。日本でもありました。ある時イエス様がもうすぐ再臨するという間違った予言を語った人がいて、一部の人たちはその予言を信じてしまった。そしてみんな仕事を辞めちゃって、何月何日にイエス様来るなんて言ってですね、一箇所に集まってひたすら毎日お祈りして、働かないで、食べ物持ち寄って、過ごした。その当日が来たけれども結局再臨はなかった。そこでその教団は大分裂を起こした。そういう悲しい歴史が日本の教会の中にもございます。私たちはそうであってはいけない。イエス様の再臨を信じ、それを毎日毎日希望を持って私たちは待ち望むけれども、しっかり地に足をつけて今日しっかり生きる、仕事をする、家族を養う、そのような私たちはものでありたいと思います。そして最後にイエス様の御言葉にいよいよですね、目を向けたいと思います。イエス様はこう言われましたね。女の方、そこにあなたの息子がいます。おかしいですよ、これはどう考えても。皆さん、自分のお母さん女の方って呼びますか？マームって言わないでレイディーって呼びますか？あるいはウーマンなんて呼びますか？自分のお母さんのことをね、普通呼ばないですよ。当時もそうなん、当時もそんな風に普通は呼ばなかったんです。イエス様の時代だってもお母さんはお母さんって呼ぶ、ね、あるいは母ちゃんかもしれない、ママかもしれない。でも女の人なんていう呼び方は普通しないわけですよね。特別な呼び方です。でもイエス様が母マリアに女の方よと呼びかけた時に、母マリアの心には一つの思い出が蘇ったと思います。思い出が、皆さん、イエス様がこの箇所とは別のところでイエス様の母マリアに向かって女の方って言ったことがあるんですけども、覚えていらっしゃいますかね。マリアはこの時3年前の出来事を思い出してました。3年前、ガリラヤの ナザレのちょっと北のところにカナという町がありました。カナ、ね、その町で結婚式があった。その結婚式にイエス様一行呼ばれた、ご家族、家族で呼ばれたんですね。そして1週間ぐらい、当時は結婚式ね、ぶっ続けでやりますから、最後の方になってワインがなくなったんです。ワインが、大事なワインがなくなった。それで母マリアはイエスのところに、イエス様のところに来て言ったんですね。ワインがなくなっちゃった。その時イエス様は言ったんです。女の方よって、お母さんって言わなかった。女の方よ、一体私と何の関わりがあるのですか。私の時はまだ来ていません。こうイエス様はその時言った。不思議ですよね。その箇所、私たち最初読んだ時、イエス様は一体何を言ってるんだ。母マリアも思ったと思います。私の息子は一体何を言ってるんだ。女の方よ、一体ワインと私と何の関わり、私の時はまだ来てないなんて言われてですね、なんだ、うちの息子は頭がおかしくなったのか、マリア思ったかもしれない。でもその時のことを十字架の下でマリア思い出したはずです。女の方よ、あ、以前にもこれ呼ばれた時がある。イエス様はその時言ったんです。私の時はまだ来てません。でも今もう一度イエス様は、女の方よ、今度はその時が来てるんです。今があの時私が言っていた時だ。あの時はまだ私の時じゃない。あなたもそのことを理解していなかった。でもこれが私があの時言っていたその時なんだ。今時が満ちた、時が来たんだ。だからこの女の方よという呼びかけを聞いた時に、おそらくマリア心で誘ったんです。あ、これが私の息子があの時言っていた時なんだ、時が来たんだ。そしてマリアももちろんイエス様の母でありました。聖霊によって身ごもって、自分が産んだそれは子でありますけれども、でも息子としてではなくて、母マリアも一人の人間として、一人の罪人として、息子イエスではなくて救い主イエスとして、その十字架の上のイエス様を信じ受け入れなければならなかった。なかなか抜けませんでしたね。不思議な出来事を通して、自分のこの長男イエスは普通の子ではないということは分かっていたけれども、ことあるごとに息子としてやっぱり接してしまった。そりゃそうだと思いますよ。赤ちゃんの時からおしめ変えて育てるわけですから。不思議なことが起こったにしても、やっぱりどこかで自分の息子っていう思いがマリアの中にあった。でもこの最後の瞬間に彼女を示されるんです。もはや私はあなたの息子じゃない、私は救い主である、あなたもまた一人の罪人として私を信じ受け入れなければならない。まあもちろん信じていたとは思いますけれども、そのようにイエス様は彼女に語るわけですね。最後に第二コリント6章2節の御言葉を読みたいと思います。第二コリント、コリント人への手紙の第二、6章の2節の言葉。神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。イエス様が女の方よ、母マリアに語られた時、時が満ちたんです。イエス様の十字架の贖いによって、まさに恵みの時、救いの日が始まった。そして今私たちはその恵みの時、救いの日に生かされている。今は恵みの時、今は救いの日。今一度私たちはこのことを覚えて、主の前にその信仰を告白してまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたはあなたの愛する一人子を世に遣わし、そして救いの時、恵みの時をお定めくださいました。今私たちはその恵み、救いの日に生かされていることを覚えて感謝をいたします。このレントの時、私たちがもう一度その恵みを心に留めることができますように、今日主を あなたを救い主と告白することができますように、私たち一人一人を助け導いてください。すべてを感謝し御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。